実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの荒井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山慎さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is My Personal History, Getting Out of My Comfort Zone, Henry Kravis. An extremely shy boy, I avoided raising my hand in class.
Shy, 心地よいは脱出で克服。挑戦は失敗しても教訓与える。10月3日付、日経朝刊40ページ、私の履歴書、ヘンリー・クラビスに対応しています。さあ、中山さん、今回取り上げるのは今までとはちょっと変わった記事ですね。日本経済新聞で毎日連載している私の履歴書です。アメリカの投資会社 KKR の共同創業者のヘンリー・クラビスさんのシリーズになります。
はい、私の履歴書といえば、政治や経済、文化、スポーツなどの領域で大きな業績を残した方が自らの半生を語る名物コラムで、日本経済新聞の文化面に連載されています。1956年から続いている名物コラムで、過去にも様々な方が登場しています。英語版の1回目の説明にはこのように書いています。
This is the first of 30 parts and the latest installment of Nikkei's series of autobiographies. My personal history, 私の履歴書。
土日も含めて毎日合計30回にわたって連載する自伝ということになります。こういうフォーマットは英語の媒体では珍しいと思いますので、外国の読者にはまずこういう説明が必要になります。オートバイオグラフィーというのは自伝になります。過去にも私の履歴書でトヨタ自動車社長を務めた豊田章一郎さん、デザイナーの高田健三さんといった方々のシリーズが英語になっていて、英語版を日経アジアで読むことができます。今回のヘンリー・クラビスさんのシリーズは日本語と英語を初めて同時公開で連載しています。毎日英語と日本語を読みながら英語の表現を勉強することができるようになっています。
はい、今日紹介したのはヘンリー・クラビスさんの履歴書の3回目ですね。 Getting out of my comfort zone,
Getting out of my comfort zone
と見出しがついています。
私はこのシリーズを事前に全て読んでしまったので、ネタバレしないように注意しないといけないのですが、このシリーズでは他の私の履歴書もそうなんですけれども、クラビスさんが KKR をどうやって始めて、どうやってそのビジネスを拡大したかというのが大きなテーマとなっています。それをさまざまな自身のエピソードを交えながら振り返っているのですが、この3回目の内容は全体を通しても繰り返し出てくる中心的なメッセージとなっています。まさにこの見出しの表現こそクラビスさんが一貫してビジネスを成功させる上での大事なことであると位置づけています。コンフォートゾーン、これは慣れ親しんだ心地よい場所という意味で、 getting out of で、そこから勇気を出して踏み出そうという意味になります。サブ見出しにもありますが、クラビスさんは自分がとても恥ずかしがり屋、 extremely shy boy だったと振り返っています。学校の授業でも手を挙げるような子供ではなかった。
I was afraid to raise my hand to speak
とも説明しています。そして、その克服のために記事ではこのようにも書いています。
Overcoming my shyness required putting myself into uncomfortable situations or being forced to do things that made me uncomfortable.
居心地の悪い環境に自らを投じたり、居心地が悪くなるような行動を取らざるを得なくなるようにする必要があると説明しています。一般的な会話の中でも、少し勇気を出して新しいチャレンジをしてみようという時などにもこのコンフォートゾーンという表現をよく使います。
はい、これほどの著名な経営者が恥ずかしがり屋だったというのはとても驚きですね。
そうですね、私の履歴書は 成功した人の隠れた一面を知ることができるという点でとても人気のあるコラムです。コンフォートゾーンの関連でクラビスさんがある投資ファンドで働き始めた時、ある業界の担当を命じられたのですが、全く知識のない業界でこのように振り返っています。
I was a complete novice.
Novice というのは日本語では素人ですね。ほとんど知識がない、あるいは経験がないという意味になります。このことを当時の上司に言うと、
It doesn't matter. I want to see what you can do.
と言われます。問題ない、何ができるか見てみたいんだと。結果的に記事を読んでもらえば分かるのですが、これが大成功に終わります。
本当にその通りですね。失敗してもいいから挑戦しよう、分かってはいてもなかなか難しいんですよね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、アジア.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
さよならオリンピックス、 Japanese brands exit pricey sponsorships。
オリンピック最高位スポンサー、初の日本勢ゼロ、コスパで見極め。10月2日の日経電子版、2日付日経朝刊15ページの記事に対応しています。10月16日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
OK, from the headline, Sayonara Olympics, Japanese brands exit pricey sponsorshipsChinese South Korean companies fill the gap in top partnership deals. Three of Japan's biggest companies, Panasonic Holdings, Toyota Motor, and Bridgestone, are ending their top-tier sponsorship of the Olympic Games as they rethink the benefits of these increasingly hefty investments.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフです。
Top tier.
最高位の、一番上の階層の。
Top tier. Sponsorship.
スポンサー、スポンサーとしての地位、講演、財政支援。
Sponsorship. Rethink.
何々を再考する、考え直す。
Rethink. Hefty.
高額な。
Hefty.
例文お願いします。
Watch out on this road. If you get caught for speeding...You'll have to pay a hefty fine.
この道では気をつけてください。スピード違反で捕まったら高額の罰金を払わなければなりません。
Watch out on this road. If you get caught for speeding, you'll have to pay a hefty fine.
続いて第2パラグラフです。
These exits following the Paris Games will leave no Japanese multinationals at the highest level of Olympic sponsorship for the first time.
第2パラグラフのキーワードです。
Multinational.
多国籍企業。
Multinational.
続いて第3パラグラフです。
Tomoharu Tsuruda, a former executive at Japanese advertising agency Dentsu, who helped Panasonic with its first Olympics deal, said one reason for the departures is a significant increase in the price tag of sponsorship.
第3パラグラフのキーワードです。
Departure.
撤退、離れていくこと。
Departure. Price tag.
値札。
Price tag.
続いて第4パラグラフです。
The cost has risen to 10 to 20 times what it used to be, and top-tier sponsors today pay an estimated $100 million per Olympic cycle. It has become increasingly difficult to reap returns that justify such investments.
第4パラグラフのキーワードです。
Reap.
何々を得る、獲得する。
Reap. Justify.
何々を正当化する、正当だと証明する。
Justify.
続いて第5パラグラフです。
Meanwhile, the Tokyo Games were marred by scandals, and the sporting spectacle has been dogged by criticism of excessive commercialism.
第5パラグラフのキーワードです。
Be marred.
傷つく、損なわれる。
Be marred. Spectacle.
祭典、興行。
Spectacle. Be dogged by.
何々に悩まされる。何々にうるさく付きまとわれる。
Be dogged by.
例文をお願いします。
Before the company went bankrupt, it had been dogged by poor sales for years.
その企業は倒産する前に何年も売上不振に悩まされました。
Before the company went bankrupt, it had been dogged by poor sales for years.
Be dogged by は面白い表現ですが、犬と関連があるのでしょうか? Be dogged by is an interesting expression, but why the reference to a dog?
Well, imagine that a dog is barking at you and is following you. Wherever you go, you cannot get away from this noisy barking dog. And so we use the expression when someone has some big problem that they cannot escape from, especially a problem that everyone knows about.
犬が吠えて追いかけてくると想像してください。どこへ行ってもこのうるさく吠える犬から逃げることはできません。したがってこの表現は誰かが逃れることのできない大きな問題、特に誰もが知っている問題を抱えているときに使われるということですね。
Yes. In fact, the word dog is used in lots of English expressions. So I recommend you look up dog in the dictionary. You'll find lots of useful and very standard phrases in everyday conversation.
実際、dog という言葉は多くの英語表現で使用されているので、辞書で dog を調べることをお勧めします。日常会話で役に立つ標準的なフレーズがたくさん見つかるということですね。続いてのキーワードです。
Excessive commercialism.
行き過ぎた商業化。行き過ぎた商業主義。
Excessive commercialism.
続いて第6パラグラフです。
In an interview for Toyota's media channel, Chairman Akio Toyoda questioned whether the Olympics are putting athletes first. The automaker chose not to air TV commercials during the games, a rare move for a top-tier sponsor.
第6パラグラフのキーワードです。
Air.
放送する、オンエアする。
Air.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。さあ、中山さん、オリンピックのスポンサーにつく日本企業が減っているというニュースですが、そもそもこの最高位のスポンサーというのはどれくらい名誉なことなんでしょうか。
はい、この最高位スポンサー、英語では The Olympic Partner、 この頭文字を取って TOP プログラムと呼ばれていますが、1988年の韓国開催に向けて創設されました。現在その TOP プログラムには参加する企業が15社あり、そのうち3社が日本になっています。アメリカと日本だけが3つずつ入っているということは、それだけ日本企業がグローバルな代表格であるということだと思います。例えばパナソニックは音響映像というカテゴリー、トヨタ自動車は文字通り自動車業界という枠で入っています。大会期間中はその企業が独占的なスポンサーということになりますので、会場などではその企業のブランドだけが使われたり宣伝されたりします。例えば会場ではクレジットカード決済はビザですし、販売されている飲み物であればコカ・コーラだけとなります。アジア勢では韓国が1社、中国が2社ですから、そこから日本の企業がいなくなってしまうというのは寂しい感じはしますね。
はい、記事はコスト面を理由の一つに挙げていますが、オリンピックは開催費用そのものが高くなって問題だという記事をよく見ますね。
4年に一度開催される世界最大のスポーツの祭典ということで、五輪パラリンピックはその開催費用が毎回高くなってきていることが問題になってきました。東京開催は1兆7000億円近くかかったとされ、かなり大規模になったことが批判的に報じられてきました。この費用を全部国や自治体の支出で賄うことはできませんので、今回記事に出ている企業からのスポンサー協賛金のほか、チケットの販売収入、そしてテレビなどの放映権料という形で資金を充ててきています。記事によると、協賛金の額が大幅に上昇し、金額は当初の10倍から20倍に高騰し、現在は1大会150億円程度と見られるとしています。このメリットをどう見るかということになりますが、コカ・コーラやビザというと分かりやすいのですが、トヨタ自動車ですと会場で車を売るわけではないですし、ブリヂストンであればタイヤですから、そこまで直接的なメリットはないと思います。むしろ企業のブランドイメージというか、知名度を上げるということになるかと思いますが、今の3社でいうと、わざわざオリンピックのスポンサーにならなくても別のやり方でも十分であるという判断はあったかと思います。例えばコロナ期間中の東京開催では、そもそも国民の間に五輪開催に反対の人もかなり多かったため、それを大々的に支援しているということがプラスかマイナスかという考えもあったかもしれません。
一方で記事では、サッカーワールドカップやラグビーワールドカップでは日本企業がまだ存在感を示していると指摘していますが、それらの大会でのスポンサー活動のメリットはまだあるということなんでしょうか。
一番の違いは協賛金の額が大幅に低いので、投資額に対するリターンが十分あるということだと思います。五輪パラリンピックに比べると、スポーツごとに特徴がはっきりしていることもメリットだと記事は指摘しています。例えば私はラグビーが好きで、ラグビーの発祥の地イギリスでも何度かラグビーを観戦したことがあるのですが、会場でのビールの消費量は半端ないですね。日本でワールドカップが開かれた時は訪日外国人が大量にビールを飲むので、通常の5倍近く消費されるのではないかなどとも言われていました。23年のフランスワールドカップでは、アサヒビールがアジア企業初の最高位スポンサーについて話題になりましたが、よりリターンが明確になる形でスポンサーになれるという判断があったのではないかと思います。
はい、ラグビーは体格のいい選手が大量にビールを飲む印象がありますけれども、ファンもビールが好きなんですね。
はい、試合前から会場は盛り上がっていますね。
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ、ビズポッドキャストバイラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は、日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は、日本経済新聞社の協力でお送りしました。